初めてお目にかかる方、栗原です。説教の冒頭で挨拶をするっていうのは持ち時間を費やしますので、ややためらいもありますけれども、宣教40周年誠におめでとうございますと、やはり挨拶をしたいと思います。特に藤ヶ丘教会の前身であります、今はその建物も残っておりませんけれども、世田谷新町教会、25年の歴史を持つ教会に当時使わされていた牧師として招かれているということは、私にとっては何よりも嬉しいことでありまして、やはり冒頭こうしてお目にかかる皆さん方にお礼を申し上げたいと思います。昨日は早朝ここに来るのは、やはり年齢のことを考えますとね、フットワークがなんだか不十分ですから、青葉台のホテルに全泊してこちらに参りました。ですけどもね、やはり今日私がここでこうして皆さんにお話しできるのは最後かなと思いますと、昨日はよく眠れませんでしたね。普段佐藤牧師が説教しておられる時間より、私はやや時間を費やして、メッセージを届けたいんですが、お許しいただきたいと思います。で、やぶから坊ですけど、今日礼拝にお越しの中で一番若い方、エレミアが20歳前後のテキストから今日お話を起こすので、伺いたいんですが、これ一番若い方はどなたですか？読めますか？破綻教って読むんですね。破綻教、実は半世紀前、世田谷新町教会にはこの今日のエレミアに出てくる破綻教、これはアーモンドと翻訳され、さらに今はアメンドというふうに翻訳され、今はアーモンドと翻訳されていますけれどもね、実は今日のテキストにまつわるメッセージは、40周年を迎える藤ヶ丘教会の前身である世田谷新町教会時代に大切にしていたメッセージだということを冒頭に申し上げて、メッセージを届けたいと思います。3つのことを取り上げて説教にしたいと思いますが、まず一つです。エレミアは7世紀の預言者です。紀元前7世紀ですからね、イエスの時代からも700年ほど昔の人のことになります。私たち日本人に置き換えると、紀元2600年っていう時代が私の少年時代でしたけども、2700年ほど昔の、まあ歴史的に言えば本当に想像できない古い時代の人物ですけれども、このエレミアについてメッセージを届けたいと思っているのです。ある日のことです。神は前触れなくエレミアに現れました。季節は早春の頃、万物の生き物が息を殺して動こうとしない時代に、神はエレミアに突然現れて言うのです。私はあなたを選んだ、まだ生まれる前から私の計画だ、これはあなたを性別し万国の預言者とすると言ったんですね。そういう言葉を聞くんです彼は。これはもう本当一方的な言葉です。 ごくありふれた存在だと思っている私たちにとっては、この彼のような人物は私にとっては非常にこう無縁の人物、ほど遠い人物だというふうについ考えてしまうのですけれども、そういうふうに捉えていていいんでしょうか。例えば国際アンデルセン賞を受賞した作家、児童文学者ですけれども、角野栄子さんという方はこんなことを言ってるんですね。あらかじめこうなってるというふうに決めつけられるのはすごくこれは嫌な言葉だと。彼女はですね、あらかじめ決まってるっていうことはそもそも面白くない。もしその通りにならなかったら気分が悪いじゃないかと。さらにあらかじめっていうのはどうも考え方としては先細りだと。決められたことに向かって生きていくっていうのは自分にとってはさまざまな可能性をそもそもこうミスってしまうと、失うということになるんじゃないかっていうふうに言ってますね。あらかじめっていうのは誰がの場合でもこれはあまり面白くないと言っています。エレミエの場合どうだったでしょうか。彼はもちろん単刀直入に拒みました。ああ神よ、私はありふれたものにしか過ぎません、若者にしか過ぎません、預言者にすると言われてもどう語ってよいか分かりませんと言ったんですね。ところが神はその態度を認めません。そして言うのです。そもそも年齢を理由にして私を拒むなっていうことですね。恐れるんじゃないと、命じる以上私はあなたと終始共にいると、あなたを救うんだからと、こう励ましたんです。そしてその後有名なやり取りですね。エレミアよ、今お前は何が見えるかと問われた以上私たちは答える必要があります。エレミアは正直にアーモンドの枝が見えますと言ったんですね。先ほどの破綻鏡が見えますと言ったんです。すると神はこう言いました。いいかと、私はあなたを見張ってると。藤ヶ丘教会の皆様方、神はエレミアに言われたように今日あなた方お一人一人に目を注ぎ、あなたを見張っておられますと言っているんですよ。選挙40周年の歴史の節目にぜひこの言葉をお持ち帰りいただきたいと思います。さて二つ目です。見張っているという神はエレミアに何が見えるかと聞いたときにですね、はい、アーモンドが見えますと言ったんですけれども、見張ってるっていう言葉の中にはですね、理由があるんですよ。あなたはたまたまアーモンドを見てるかもしれないけど、神にとっては時代の中でアーモンドがどういうふうに芽吹いて実を結ぶかですね、エレミアのこれからどういうふうに成長していくか、時代の中でどういう活動をしていくのか、それを終始見張っていると言っておられるんです。なぜならば時代が彼を必要としているからです。同じように皆さん方が必要とされています。エレミアが20代の時にこうして証明を受けましたが、やがて20年経ち、宣教40年の節目、彼も40代になって働き盛りですけれども、その当時は本当に時代は混沌としていました。多くを語ることができませんから、強調して一つだけのことを に集中してお話をしたいんですけれども、その時代を一言で言えば、時代は混沌としており決して平和ではない。平和だろであるどころか、繰り返し繰り返し為政者は軍活戦争へとひた走っていく。決して時代は平和でないのに平安平安と果たして言っていていいのかっていうのがエレミアのメッセージなんですね。為政者が忌むことを行っている、嘘をつく、情報を改ざんする、軍事力に傾き破滅の道に向かっているにもかかわらず、宗教的な指導者たちが相変わらずこういう時ほど主の神殿、主の神殿と言葉を言い換えれば、誠実に主実に礼拝を守る、これが何より大事だと。確かにそうなんですけれども、エレミアは時代が険しいのにそういうことを言ってていいかと、まあ、言っているわけですね。エレミア7章あたりにそういったことが書いてありますが、エレミアはですね、まず時代の中で必要なことは自分たちの行いを正し、お互いの間で正義を行い、気流の外国人、孤児、家父、無実の人の血を流さないように、異教の神々に従うことをせず、自ら招き災いを招くような生き方をしてはならないというふうに懸命に訴えていたのです。どうですか、私は今日本の国の状況を一言も触れて話してはいないんですけれども、中身はエレミアの時代と今の日本の状況はあまりにも似ている、似すぎているというふうには読み取れないでしょうか。さて、紀元前605年のことです。エレミアが退治してた為政者はヨアキム、エホヤキムとも言いますが、この為政者との間で決定的なことが起こりました。若かったエレミアもおそらく60前後になっていたでしょう。エレミアは神から託されたことをしっかりと民衆にも隠さず伝える必要があると。ある日、神殿の前庭に集まった人々に言うべきことを巻物を通して語りました。それはいわば今の時代に置き換えるとですね、問題の多い為政者に対して首相官邸前に人々が集まって入れ替わり立ち替わり抗議の集会を開くのに似ているんですけれども、決定的なことというのは、エレミアがそして民衆を相手に為政者を前にして巻物を通してかねてから訴えている神から託された言葉を、何よりも平和が大切だというふうにこのアピールしましたら、そこへ当局といいますかね、エホヤキムの一部も側近たちもそれを聞いていたんですよ。で、彼らはこういうことは一番大事なのは為政者にトップに話をする、聞かせなきゃいけないと。そしてエレミアから巻物を取り上げて、まあ言ってみれば今私たちが手にしている聖書を取り上げてですね、エホヤキムの前にそのまんま読み聞かせたんです。一体どういうことが起こったと思います？後にエレミア書を丁寧にお読みいただくことになると大変嬉しいんですが、季節は9月です。イスラエルは2シーズン、9月になるともう冬の装いが始まるんですね。 ヤホキムの宮殿には暖炉が赤々と燃えてました。そこで側近たちが、エレミアはこういうことを言ってると。ヤホキムの軍拡に走る路線は非常に危険だと。そういうことを読み聞かせたら、ヤホキムはですね、血が昇りましてね、その巻物を小刀で切り裂くと暖炉に投げ込んで燃やすんです。それだけでは収まらないんで、巻物全部、聖書全部ですね、巻物を燃やしてしまうというようなことをやってのけたんです。で、私はこういう話をエレミアを通して話すときにですね、日本の国政っていうのは今全てが内閣閣議で決まっていくんですね。国会は軽視されて、閣議っていうのは首相がみんな人材を選んでますから、みんな忖度、首相が言う通り聞き従うんですよ。エレミアの時代も同じですからね、そういうエレミアが正しい神から託されたメッセージを王が聞かされて、それをなんと火に燃やしてしまうという時に、誰かそれを抑えようとする人はいないんですか？聖書を読むと数人いたようですけどもね、やっぱり叶いませんでした。で、それと同じことが日本で起こっています。いずれの国にもですね、平和を作り出すために公的機関として、学術会議というのがあるんですよ。日本にも日本学術会議というのがあります。ところが私たち、岸田今の首相はトップは広島出身であるということを折に触れ、こう売りにして平和を大切にしているという、ことを口にするんですけれども、その前にしきりに官僚が作った言葉だけをもう繰り返し繰り返し答弁する人がいましたね。この人がですね、日本学術会議に推薦された6名の、260名前後の人の中で6名をですね、認めなかったんですよ。まあ皆さん方よくご存知でしょうけど、なぜ認めなかったかっていうと、その認められなかった加藤陽子先生は東大の日本現近代史の専門家ですが、それでも日本人は戦争を選んだと、こういう本を書かれたんですね。日清日露戦争から第一次世界大戦、満州事変、日中戦争、そして日米開戦、敗戦に至るまで、なぜ人々は繰り返し戦争に熱狂したか。10年ごとに戦争を繰り返してきた日本は、その度に国家は国民に戦争を正当化し説得するための論理をいかに展開していったか、その誤りがルーと書いてあるんですね。これが小林秀雄賞を取ったんですね。小林秀雄賞っていうのは日本で詩とか文学とかフィクションじゃなくて、どこまでも歴史に耐える学術評論に対して与えられるものですね。しかもこの本は中高生を相手にですね、いかに日本が間違った歴史を国の指導者が率いてきたかということを論破している。これ、こういう人が学術会議にいると時の為政者は困るんですね。ですからエホヤキムと同じように6名の学者は拒まれました。いまだにそのまんまです。私がですね、お前選挙40周年の感謝礼拝だよと、もう少し歴史の節目にですね、説教を聞く人たちがこわばった気持ちでなくて、あ 福音というのは素晴らしいというふうにメッセージを受け取るための原稿を用意したんじゃないかと私の影の声が言うんですけどもね。半世紀前、世田谷新町教会にいた当時、若者たちはこのエレミアに関心を寄せていた。その教会が今、藤ヶ丘教会ですからね。私は与えられたテキストが、どうしてもエレミアの心境をですね、語るというのがお前の役割だと思っているわけです。で、結びですね。エレミアは晩年どうなったんでしょうか。彼はバビロンに引き入られ、投獄され、さまざまな経緯を経てエジプトに、抑留されるようですけれども、彼の人生の末路は諸説ありますけれどもね、分かりません。世に憂いを含んだ預言者としての一生だったと思うんですけれども、私は持参した三つ目のメッセージとしてですね、このエレミアのメッセージを誰よりも受け取ったのがイエス・キリストだったんですよ。イエス・キリストが十字架にかけられる前に命取りになったのは何だったですか。神殿に現れたイエスが祈りの場所を強盗の巣にしているって言って狼藉を働きましたね。ポンティオ・ピラト、そして長老祭司長、律法学者たちの当時の異星者と正面から向き合って体を張ったから、イエスは十字架に上で血祭りに挙げられていくんですよ。でもその生き様はエレミアのメッセージを文字通り引き受けていたから、エレミアが口にした祈りの場所を強盗の巣にしているっていう、まさにエレミアと重なるんですね。で、今日結びに申し上げたいことは、今日説教が終わった後、皆さん使徒信条を口にされますよね。で、使徒信条を口にするとき大切なことが2つあるということを申し上げたいんです。一つは、我は天地の造り主、父なる全能の神を信じる。この自分に与えられた世界は神が作ったと言いますでしょ。で、初めに神が作られたときに地は混沌としていたと書いてあります。混沌って何ですか。これは聖書が作られたその当時も異星者がいて、とんでもない時代だったという、そういう政局と時代をちゃんとイメージして告白する言葉が混沌ということなんですね。でも普通はね、神が創造された最初の世界は混沌としてたというと、ハリウッドの映画が作ったようなですね、最初砂砂漠があって、そこへ一陣の風が吹くと地面がもこもこ動き出して、そこから最初のアダムが土の中からね動いて出てくるみたいな、そういう映像として考えるでしょ。まあそれでもいいですけどね。エレミア書、そしてエレミアのメッセージを引き継いでイエスがピラトのもとに殺されたっていうことを口にするっていうことは、混沌とした時代に神は新しい命を私たちに与えてくださると、私たちはそこから立ち上がる、混沌との中から立ち上がるということを告白するということなんですね。どうですか、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けて、ポンテオピラトと毎週口にするんですよね。皆さん平気でしょ、大したこと考えてないと思います。あ、ごめんなさい、その時口がするんですね。平気で口にしてますよ。でもこれはですね、時代の異星者と私たちが正面から向き合わなかったら、イエスがピラトによって葬られたように、あなたの生き方とあなたの人生も極めて危険にさらされるということを 私は自覚していますということを口にするんですよ。そういうことをぜひ歴史の40年目にですね、私たちは骨っぽいキリスト者として時代を生きるためには受け取ろうではないでしょうか。最後にピラトはですね、こんな言葉を残しています。お聞きください。皇帝ティベリウス殿、私が最近あなたにお知らせしましたイエス・キリストは、私の意に反して処刑されました。このように敬虔で俊厳な人物を私は買って見たことがありません。おそらく再び見られないでしょう。しかし彼ら自身の預言者たちや女預言者たちが彼らに不利な証言をしたにもかかわらず、彼を十字架につけるべきだと、ユダヤ人たちや彼らの指導者たちの要求には驚くべき一致が見られたのですと。その後彼の死にあたっては、学者たちが全世界の崩壊が迫ったといったところの一つの印が現れました。今なお生存している彼らの弟子たちは、彼らの死の教えには背かず、良き技に励んでいます。もし私が、ピラトが言ってるんですよ。もし私が全体的な反乱を恐れなかったならば、この男は今なお生きていたでありましょう。ティベリウスは、犠牲者にちゃんとレポートを出せって言ってました。このピラトの報告書はあるいは贋作かもしれません。しかし贋作だったとしても、あまりにもリアリティを含んで、今の時代ポンテオピラトのもとに苦しみを受けという時に、この張本人のピラトが何を考えてたかということをですね、私たちが受け取るためには非常に歴史的に意味のあるメッセージではないかと思います。エレミアは呼ばれました。呼ばれた時に、主よ、あなたの御言葉が見出された時、私はそれをむさぼり食べましたと。あなたの御言葉は私のものとなり、私の心は喜び驚きました、踊りました。万軍の神主よ、私はあなたの皆をもって呼ばれているものです。祈ります。主なる神様、藤ヶ丘教会宣教40周年記念感謝礼拝にエレミアのメッセージを取り継ぎました。エレミアは聖人君子であったわけではありません。彼は常に迷うことが多く、憂い、嘆き、泣き叫び、敵が多く、誤解されて苦しむ人生でした。しかし常に主の御旨を追い求めて、救いの可能性を信じ、国を憂い、民のために奉仕したのです。人間を侮辱する原発、苦いよもぎ、チェルノブイリを口にしたのは、なんと2700年前のエレミア自身だったのです。神様、私たちは現実が厳しいことを自覚しています。しかしエレミアの心を引き継がれたイエスを信じ告白している私たちです。正義が軽んじられ、平和が脅かされています。どうか私たちを御業のために用い、お使わしください。改めて何のいさおしもない私たちがあなたに呼ばれているものであることを感謝して、新しい週を生かされてまいります。どうぞ導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。